ただいまコリントの信徒への手紙1、12章の1節から11節をご一緒にお聞きしました。1節をもう一度お読みします。兄弟たち、霊的な賜物については次のことはぜひ知っておいてほしい。兄弟たちという親しい呼びかけを持ってパウロが語り出しています。ぜひ知っておいてほしいことがある。知らずにいてもらっては困ることがあるというふうに言います。そしてそれは霊的な賜物のことだと言います。聖霊の賜物、聖霊によって与えられる賜物というふうに言っていいかもしれません。で、普段私たちが一般的に霊といった言葉を聞くときに、幽霊のことを思い浮かべたり、人に取り付く霊や、あるいは呪いをもたらす霊などを思い浮かべる場合もあるように思います。で、どちらかというと、霊に取り付かれたというふうな言い方で、人に害をもたらす恐ろしいものというふうに考える、そういう人もいます。で、そうした霊というものと聖霊と言われている、聖書に言われている聖霊が、人の霊と神様の霊という意味で異なるものであるということは明らかですけれども、コリント教会の人たちはこの時、普通の霊というものと聖霊、神様の霊というものの区別がつかなくなっていたのではないかというふうに考えられています。で、もちろん日本の人たちが考える霊というものと違う受け取り方だったというふうに思いますけれども、コリント教会の人たちは、自分たちは霊の賜物を受けたという自分なりの意識のもとで、例えば自分を失うような興奮状態、あるいは恍惚状態になって異言を語る、他の人には理解できない言葉を語るということが大変素晴らしいものだと考えるようになったというわけです。で、教会の中で多くの人たちがその異言、他の人たちには分からない言葉で語り出すということが起こって、それは霊的な賜物を受けている証なのだというふうに言って、みんなでそれを競い合うというふうな状態が起こっていたのではないかと。そして当然その中では教会員同士の優劣、あの人は異言を語れる、この人は語れないという形での教会員同士の上下の関係が生まれたのではないかというわけです。で、こういう状態というのは、パウロが最初にコリント教会を立てて伝道した時に語っていたこととは異なるあり方、また異なる教えが教会の中に侵入してきていたというふうに考えることができます。そして教会の中にある意味でこう混乱の状況というのが生まれていて、何とかしなくちゃいけないと考えた人たちがパウロに相談したと。で、他にもいくつかの質問があったわけですけれども、この霊的な賜物の問題も教会にとって避けて通れない。またパウロ自身もそのことを聞いて、これ見過ごしにできないことだと考えたわけです。霊的な賜物、聖霊による賜物って何なのかと、聖霊は教会にどんなふうに働いてくださるのかと、そのことがはっきりしないとコリント教会の混乱というのはもう収まりそうにありません。このコリント教会の混乱とそれについての質問というのがあったわけですが、それはこの一節にあるように霊的な賜物についてのものでしたが、それが目に見える形ではっきり表されていたのは礼拝の場面においてでした。コリント教会の礼拝において霊的な賜物を受けたというふうに自分としては考えていた人たちが我を失うようにして語り出すという場面があったからです。で、聖霊は神様の霊であるわけですから、神様を礼拝するこの礼拝の場で 最も豊かに働くということは当然のことだと思いますけれども、それはコリント教会で起こっていたような、教会を混乱に陥れるようなそういう働き方をなさるものではないということもまた確かです。でパウロは神様が私たちを礼拝へと招いてくださっている、聖霊によってそれが実現している、そのことをぜひ知っておいてほしいというふうにまずは呼びかけて、それでは聖霊のお働きというものは本来どういうものなのかと語っていくのが今日の箇所です。で私たちも礼拝を捧げる生活をしていまして、それが自然なことというふうに受け止めていますけれども、本来罪ある私たちが神様を礼拝するということは不可能なことです。でそれができるのは神様の側から聖霊が送られて、それによって促され励まされているからに他なりません。でキリスト教会はその最初からこの神様の霊、聖霊の働きを受けて礼拝を捧げ続けてきました。そしてこの聖霊が今は私たちの教会の礼拝にも働いてくださっています。本当に不思議な御業に預からせていただいて礼拝を捧げている。礼拝が、人間の思いによって成り立っているものでないということをまた改めて教えられる箇所です。でまずパウロは教会の人たちが昔異教徒だった頃のことを思い出させようとしています。でそれが2節のところです。あなた方がまだ異教徒だった頃、誘われるままに物の言えない偶像のもとに連れて行かれたことを覚えているでしょう。で誘われるままに、何が何だかわからないままに、そういう力に引きずられるようにして偶像を拝んでいたことがあった、それを思い出しますよねというわけです。しかもその偶像っていうのは物が言えない、こちらが語りかけてもまた祈ってもその祈りに応えることができないものだったですよねというわけですね。でそれなのにその偶像に夢中になってしまってそれに引きずられていた時期があった、熱狂的になっていたことがあって偶像のもとで、そういう状態になっていたこともあったというふうに、コリント教会の人たちが昔そういう生活をしていたっていうことを思い出させようとしています。でそのコリント教会の人たちが暮らしていたそのギリシャの文化の中では、このある意味の自分を失うようなこう興奮状態とか、それから陶酔した状態になるっていうことをとってもこう良いことというか優れた力があることというふうに考える、そういう意識が、あったわけで、そういうことに、ギリシャの人たちが大きな関心を寄せているというそういう状況がありました。でコリント教会の人たちは今は教会員になって、キリスト者になっていたんですけれども、昔はそういうギリシャの文化の中で、自分を失うような状況に陥ることをとても素晴らしいと考える、そういう社会の中で暮らしていたわけです。である人は、狂乱状態になって物を言わぬ偶像を拝んで過ごしていたんだというふうに説明する人も言います。でそういう生活っていうのを思い起こさせて、あなた方が以前していたあの生活っていうののそこに聖なる霊は、聖霊は働いていたんですかというふうに、パウロは聞きたいわけです。でそうではないはずです、違う霊の働きを受けていたんじゃないですか、でけれども今は神様を信じるように、促される、そういう聖霊を受けてまっすぐ神様を信じるようにされていますよねと。それなのに今また以前の在り方に近づいているようだと、 聖霊はあなた方を陶酔状態にすることを求めるんじゃなくって、むしろ神様を信じて生きる、そのことだけを求める、そういう働きをするものではないのですか、というふうに問いかけているわけです。そして3節のところで、私はあなた方に言っておきたいというふうに、また1節と同じようにパウロ自身がぜひ知っておいてもらいたいと強調して続ける言葉が出てきます。3節です。ここであなた方に言っておきたい、神の霊によって語る人は誰もイエスは神から見捨てられよとは言わないし、また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのです。コリント教会の人たちが異教徒だった頃、誰もがこのイエスは神から見捨てられよというふうに言っていたのかどうかっていうのはよくわからないことです。で、他の聖書ではイエスは呪われよというふうに言われているんですけども、ただその教会の人たちのうちの何人かはキリスト者になる前にこういう言葉をイエスは呪われよとか、イエスは神から見捨てられよというふうな言葉を口にしていたんじゃないかということは予想できます。で、こうしたイエスは見捨てられよ、イエスは呪われよといった言葉というのは聖霊の働きによるものではないと。で、聖霊によるならばイエスは主であると告白するようになるというふうにここで言って、パウロは聖霊のお働きによらなくてはイエス様を救い主と信じる信仰は与えられないということを言おうとしています。で、以前あるキリスト者の方が自分のお祈りっていうのは他の人のような霊に満たされているものでないというふうに自分を卑下するような感じでおっしゃっているのを聞いたことがあります。で、その方は他の人のお祈りというのが、自分を忘れるような、世界を忘れ無我の境地に入って本当に夢中に神様に向かっているように思われるのだけれども、自分の信仰はまだ何か足りないというふうに感じておられるようでした。で、もちろん信仰によってそうした我を忘れるような状態になるということもあるかもしれません。で、けれども信仰は実際にそういう、自分を失うような状態を表すこともあり得るわけですけれども、ただ神様を信じるというそのことだけで十分であるはずです。言葉数が少なく静かにただ信じますというふうに言うキリスト者の信仰も誰も否定できないわけです。で、聖霊を受ける、聖霊の働きを受けるというのは、コリント教会の人たちは自分を失うような状態になる、そして激しいあり方で神様を拝むようになるというふうに考えたんですけれども、そういうことよりはただイエスは主であると告白するようになることだというふうにパウロはここで説明したわけです。この告白をできるかどうかが、その人が受けている霊が聖霊であるのかそうでないかを区別するものとなるんだというふうに言うわけです。で、イエスは主であるという言葉はベツレヘムでお生まれになって、ナザレでお育ちになって、エルサレムで十字架にかけられて3日目に復活されて天に昇られたイエス・キリストという方が救い主である、そして今も生きておられるという信仰の言葉です。で、どうして私たちがそのことを信じることができるようになるのかっていうのは説明ができないところがあります。なぜそれを私たちは信じて生きるようになったのか、イエス・キリストが私たちの救い主である、世界の救い主であると信じることができるようになったのは、私たちの力によるものではないということははっきりしています。ただ神様がそのように導いてくださって、 聖霊の働きによって私たちを変えてくださって、その信仰を与えていただいたということになります。聖霊はこういう仕方で働いてくださるんだというふうにパウロは語りかけました。でそれはコリント教会の人たちが見ていた霊の働きというのとは違った面があったわけです。つまり教会の人たちは、霊の働きを受けるというのは、他の人と違う仕方で熱狂的に神様に向かう異言を語るというふうなあり方が霊を受けるってことだって考えていたわけですけれども、そうではないんだというふうにパウロが諭しています。ただイエスは主であるというこの告白をさせるのが聖霊の働きであるというふうにパウロは伝えたかったわけです。で4節から6節のところには、聖霊によって働いてくださる神様のことに話が進んでいきます。この4節から6節は、3つの文章があるんですけれども、韻を踏んでいるとても美しい形が整った、そういう文章になっています。賜物にはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ霊です。務めにはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ種です。働きにはいろいろありますが、すべての場合にすべてのことをなさるのは同じ神です。で、賜物、務め、働きと3つの点を挙げて、それがいろいろあるんだけれども、それをお与えになるのは霊であり、主であり、神であるというふうに言って、聖霊の働きをまとめているところです。聖霊の働きのこう美しい、整然とした美しいあり方が表されているようなところです。そしてこの霊であり、主であり、神であるという形で三位一体の神様を表しているというふうにも考えられます。賜物というのは霊的な賜物というふうに一節にあるのと同じですが、聖霊の賜物のことです。でそしてその賜物によって私たちに務めが与えられて働きが生まれるんだと、すべて聖霊の働きによるということをここでは強調しています。神様によって父子聖霊の神様、三位一体の神様から出るものを私たちは受けていると。私たち人間に特別な能力が加わるようになるわけではなく、またキリスト者になるということが強い人になるってことではなく、むしろ逆で、自分には何の力もないんだけれども聖霊を受けるっていうことによって、神様が働きかけてくださるってことを通して、私たちに賜物が与えられて務めと働きが授けられるようになるということを言うわけです。で私たちはその普段の生活の中でも不思議な経験とか霊的な体験とか奇跡的な経験をすることもあるわけですけれども、それが確かに聖霊の働きによるんだというふうに信じる場面ももしかしたらあるかもしれません。でそしてコリントの教会の人たちもそういうことはあったと思うんですけれども、教会の人たちが考えていたその霊の働きっていうものと聖霊の働きの違うところというのは、自分たちの思い通りにならない事態が起こったとしても聖なる霊は自由に御心のままに働いているということを、認めるかどうかというところにあったと思います。私たちが分かる範囲にだけ聖霊の働きがあるわけではありません。すぐに神様の働きとして感謝できることもありますけれども、そう直ちにそうとは考えることができない、受け入れがたい事態というのも私たちの生活の中には起こります。コリント教会の人たちは、聖霊を受けるっていうのはもっとこう簡単な自分たちの目に見える仕方で、異言を語るとか不思議な経験をするというふうなあり方で、 解決ができると思っていたわけですけれども、パウロは聖霊の働きっていうのは私たちの目に見えないところでも、まだよくわからない中でも働いておられるし、最もよく働いてくださるのは礼拝の場面であるということを思い出させようとしています。自分の目にどんなに不都合なことが起こっても、そこにも神様の恵みが表されることを祈って信じていく中で、聖霊の働きが分かるようになるということもあります。全部の、ことを理解することができない場面も私たちの中に多いわけですけれども、確かに信じていなかった人を主を信じる人に変えさせるという力を聖霊の働きが持っていますし、またすでに信じた人たちの信仰をなお励ましてくださる、そういう働きも聖霊がしてくださいます。で、8節から10節のところに、その聖霊の賜物っていうものがどういうものなのかっていうリストが挙げられるんですけれども、それに先立って7節のところで、聖霊の働きっていうのは一人一人に与えられているものだ、そしてそれは全体の益、教会のためなんだという大事な点が強調されています。7節のところです。一人一人に霊の働きが現れるのは全体の益となるためです。で、私たちにも一人一人にも聖霊によって賜物が授けられているんだというふうにパウロは言いました。で、コリント教会においてはその賜物の違いを、まあ、妬みを持って見る人たちがいて、教会の中に争いを持ち込んだんじゃないかというふうに考えられています。私もあの人のような、威厳を語るものになりたい、あの人のような役割をしたい、あの人のように振る舞いたいというふうに、自分に与えられている賜物は価値がないように思えてしまって、他の人の立場や役割や能力に妬みあるいは憧れを覚えた人たちがいたと、そして教会が、まあ、混乱し動揺したという、そういう事態があったわけです。で、パウロは教会の人たちに対して、一人一人それぞれに与えられている賜物があるから、それを大切にして自分なりの奉仕をするように促しています。神様の愛が私たちに注がれていて、私たちは互いに大切な御用を託されています。聖霊の賜物を受けるということで、私たちはお互いにそれぞれに助け合い補い合う存在であるということも示されます。この一人一人に霊の働きが現れるというのは、そういうことを語っているわけです。一人一人それぞれが聖霊の賜物を受けていると、そしてそれがお互いに合わせられて一つの働きとなって、全体の益、教会のために用いられるようになるんだというふうにパウロは言うわけです。神様は教会のために私たちに賜物をそれぞれ授けてくださっています。コリント教会の分裂の状態あるいは混乱した状態を収めるために、パウロは教会の人たち一人一人が賜物を豊かに授かっているじゃないかと、そのことを認めつつ、それは教会を立て上げるために、教会の交わりのために用いられるべきだというふうに勧めました。そして教会の人たちが、まあ、どういう賜物を持っているかということを挙げているのが8節から10節のところです。ある人には霊によって知恵の言葉、ある人には同じ霊によって知識の言葉が与えられ、ある人にはその同じ霊によって信仰、ある人にはこの唯一の霊によって病気を癒す力、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言する力、ある人には霊を見分ける力、ある人には主従の威厳を語る力、ある人には威厳を解釈する力が与えられていますというふうに言います。で、この8節の知恵の言葉というのは、神様の御業また御旨を 間違いなく知るための言葉のことです。神様のご計画を正しく伝えるように知恵の言葉が授けられている、そういう賜物を持つ人たちが教会において建てられています。使徒とか教師とか預言者と呼ばれる人たちです。またある人たちには知識の言葉が授けられます。聖書の知識に基づく言葉を語る人が教会に必要だと。で、教師というふうに呼ばれる人たちです。自分の判断だけで正しくあることができない私たちが、聖書に基づく言葉を教えられて信仰の判断をなすことができるようにと。で、同じ聖霊の働きによって信仰もまた与えられると。で、その他の人たちには癒す力、奇跡を行う力が授けられる。で、こうした力が教会の中にもし働くことがあるならば、それはまさに神様がそこにいてくださるゆえに起こる、そういう出来事です。で、さらには、予言する力、霊を見分ける力、異言を語る力、異言を解釈する力を授けられる人もいると。で、予言するのは今で言う説教のことです。そこで福音が正しく語られるように見分ける力も必要だと。そしてまた信仰の道から外れることがないように聖霊の働きを見分ける賜物も大事だというふうに言います。そして最後のところは、異言のことが語られていきます。で、私たちの教会においては異言っていうのは、あまり見られない状態であるんですけれども、パウロの時代というか最初の教会においては異言を語るっていうことは珍しいことではなくて、また教会に力を与える賜物の一つだというふうに考えられました。で、この先に異言のことも出てくるんですけれども、パウロ自身は自分は異言を語ることができるのであるというふうに語っている場所があります。で、パウロ自身はその異言を語るっていうことがいけないというふうに言っていたのではなくて、その異言を語ることを通してお互いの間で優劣をつけるようなあり方が教会の問題として、パウロが挙げていたことでした。で、こうしたすべての賜物は、最後の11節にありますように同じ唯一の霊の働きであって、霊は望むままにそれを一人一人に分け与えてくださるんだというふうにパウロはまとめています。聖霊によって与えられるすべての賜物が一つの目的、教会を建てるために与えられているものだということを確認したいというのがパウロの強い願いです。そうでなければ個人個人がそれぞれの賜物を与えられてそれを誇るようなことになっていくと。で、コリント教会はまさにそういう状況になっていたということを危惧しているわけです。私たちも教会においてそれぞれ神様から聖霊によって賜物を授かっている、そういう一人一人です。私たちの力によるのではなくて、御心によって備えられてまた授けられた賜物です。信仰生活を送りながら常に新しく聖霊の賜物、霊の賜物を感謝して受け取って御心のままに用いていただけるように互いに祈り合い補い合うものとなりたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、主日の夕べを迎えています CS の礼拝、主日礼拝をお捧げし、またこの夕べには御礼拝をお捧げすることをお許しくださり感謝申し上げます。パウロがコリント教会を愛し語り続けている手紙を今日もまた聞くことを許されてありがとうございます。聖霊の賜物を受けて教会を建てようとしているコリント教会の歩みをパウロが励ましています。また私たち時代を超えて神様がこの言葉を届けてくださって、私たちにもまた一人 一人にそれぞれに聖霊の賜物が与えられて、教会を建てるために用いられていますことを教えていただき感謝いたします。私たちは罪あるものですけれども、イエス様の十字架とご復活によって許され、新しい命を与えられて、また聖霊の導きによって礼拝する志を与えられて、聖霊の賜物を受けて歩んでいます。どうかこの賜物を神様からいただいたものとして感謝して受け、御心のままに働かせていただけますように、そのことを通して私たちが生きる社会の中で、また私たちのと一緒に来てくださる人たちの中で、神様のことを少しでも伝える、そのような働きに用いていただけますようにお支えください。教会に連なるお一人お一人がどうかそれぞれ与えられています場所で聖霊の賜物をいただいていることを感謝し、受け止めて生きることが許されますようにお願いいたします。それぞれのご家庭に神様が働いてくださいますようにお願いいたします。さまざまな不安の中におられる方たちや、困難な状況を持っている方たちがおられますけれども、どうか神様が働いてくださいますようにお願いいたします。私たちの思いを超えて神様が働いてくださるその御業を見ることを許していただけますようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
どうもありがとうございました。